特集、家庭の備え、忘れていませんか？9月1日は防災の日。これは1923年、大正12年に発生した関東大震災の教訓を忘れないようにするとともに、台風の襲来が増えるこの時期に、災害に対する認識を深め、備える意識を高める日として制定されました。また、毎年8月30日から9月5日までは防災週間です。皆さんはいざという時のことを家族で話し合っていますか？この機会に家庭での防災について再確認をしてみましょう。防災安全課の安藤主事と広報情報課の稲垣主事が会話をしています。安藤さん。ところで稲垣さん。天災は忘れた頃にやってくるという言葉を聞いたことあるかい？稲垣さん。もちろんです。災害を経験しても長い年月が経つと被害に遭ったことも忘れられてしまい、災害への備えを怠ってしまうことを戒めた言葉ですよね。市内の災害の発生状況。三好市は比較的災害の発生が少ない地域ですが、たびたび住家に被害が出る災害が発生しており、決して安心することはできません。2000年9月11日、東海豪雨による被害は、床上浸水4個、床下浸水55個。2012年8月11日、大雨による災害での被害は、床上浸水3個、床下浸水24個。三好町地内須郷川と西一色町地内境川の写真が掲載されています。いずれの川も泥水で濁り、水位が上昇している様子です。また、一般財団法人消防防災科学センター提供の写真が、2枚掲載されています。1枚目、平成30年7月の豪雨による広島県広島市安佐北区の被害の状況の写真です。水路は土砂で埋まり、瓦礫や流木が散乱しています。土のうを積み上げ、ショベルカーなどの重機で土砂を取り除く作業をしている様子です。2枚目、平成28年熊本地震による熊本県益城町の被害の状況の写真です。大量の土砂に飲み込まれ、1階部分が押しつぶされている家屋や、倒壊している家屋がいくつも見受けられます。稲垣主事が話をしています。どれも忘れてはいけない災害ですね。安藤主事と稲垣主事が会話をしています。安藤さん。今日は防災の日。稲垣さんが防災について忘れてしまっていないかテストしようかな。防災に関するクイズを出すよ。稲垣さん。市役所の職員として防災について常に意識していなければ、いざという時に役に立てませんから自信ありますよ。やってみよう、防災クイズ。安藤主事が話をしています。家庭での災害対策は、家族一人一人が防災の知識を身につけることが大切です。家族全員で挑戦してみてください。防災クイズ、問1。近い将来発生すると予想されている南海トラフ巨大地震の市内の想定震度は、1、震度4、2、震度6弱、3、震度7。問2、1日に必要とされている飲料水は、大人1人につき何リットル？ 1、1リットル。2、3リットル。3、7リットル。問3、緊急地震速報が鳴った時に最初にすべき行動は、1、家具から離れたり、机に潜ったりして身を守る。2、外へ避難する。3、テレビやラジオをつけて詳しい情報を入手する。問4、 寝室の家具の配置で安全なのは次のイラストの1、2のどちら。イラストの説明をします。1、出入り口となるドアのすぐ横に背の高い本棚があり、反対側の隣には机、ベッド、背の高いタンスと並んでいます。またベッドの頭上には音楽コンポが置かれています。2、出入り口のドアからは離れた位置に本棚が設置してあり、反対側の隣には机、低い位置に置かれた音楽コンポ、背の高いタンスと並んでいます。また、ドアからは対角線上に、他の家具とは離れてベッドが設置されています。問い5。キッチンで調理中に地震の揺れに襲われたとき、どうするのがよい？ 1. コンロの火を止めて、その場で体を低くして身を守る。2. 食器棚の中身が飛び出さないよう扉を押さえる。3. キッチンから離れる。問い6。地震後、避難する前にしておくべきことは。1. 電気のブレーカーを切る。2. 風呂の水を抜く。3. 食料の買い出しに行く。問い7。災害時の非常食は、何日分を備蓄するのが良い？ 1. 1日 2. 3日 3. 7日防災クイズ回答。問1の答え。2. 過去に南海トラフで発生した大地震をもとに想定した地震では、市内のほぼ全域で震度6弱の揺れが想定されています。震度6弱の揺れは、固定していない家具の多くが移動、転倒し、耐震性の低い建物は倒壊する恐れがあります。問2の答え。2。水は人が生きていく上では欠かすことができません。大人1人が1日に必要な水は、食事に含まれる水分を含めて3リットルとされています。手洗いや洗髪、歯磨きに必要な水は別に確保する必要があります。問3の答え。1。緊急地震速報が鳴るのは大きな揺れが予想される時です。まずは自分の身を守る行動をとりましょう。外へ避難するときに揺れが来ると、屋根瓦や割れた窓ガラス、剥がれた外壁などが頭上から落下してくる危険性があります。問4の答え。2。タンスなど重い家具の下敷きになると大怪我をしたり命を失ったりします。また火災が発生しても逃げることができません。家具などは寝室に置かないようにするか、倒れても下敷きにならない配置を工夫しましょう。イラスト1の配置では、家具の下敷きになったり、ドアが塞がれて避難できなくなったりします。問5の答え。3。キッチンは食器棚や調理中の熱い鍋など危険がいっぱいです。すぐに離れましょう。冷蔵庫が倒れて逃げ道が塞がれることも。食器棚のガラス飛散防止や冷蔵庫の転倒防止などを行い、少しでも危険を減らす対策をしましょう。問6の答え。1。地震後の停電が復旧したときに、破損した電化製品がショートするなどして火災になることがあります。これを通電火災と言い、過去の震災でも火災の主な原因となっています。避難中は発見が遅れ、大火災になる恐れがあります。問7の答え。3。かつては食料の備蓄は3日分と言われていましたが、南海トラフ巨大地震のように広域的な災害が発生すると支援が遅れることが予想されるため、現在では可能な限り7日分程度の備蓄をすることとされています。
稲垣主事と安藤主事が会話をしています。稲垣さん、全問正解しましたよ。安藤さん、 むむむ、知識があるのはわかったけど、実際に備えはしているの？稲垣さん、この通りバッチリですよ。安藤さん、これはすごい。稲垣さんの前には備蓄品がたくさん並んでいます。
ちょっと待って。ボワーン。
三好市安全安心キャラクター、三好市ちゃん登場。安藤さん、あ、三好市ちゃん。稲垣さん、どうしたの？三好市ちゃん、稲垣さん、備蓄はちゃんと考えて準備しないとダメですよ。稲垣さん、どこがいけないの？三好市ちゃん、こんなにたくさん避難するときに全部持っていくの？稲垣さんには介護用紙おむつと入れ歯洗浄剤は必要ないでしょ？この非常食、アレルギーは大丈夫？稲垣さん、だってネットで調べた災害備蓄品リストに載ってたから。三好市ちゃんが話をしています。家庭の備蓄のポイントは3つあります。1、避難時に持ち出すもの。2、1週間を乗り切るためのもの。3、家族構成や自身の状態に合わせたものを考えて本当に必要なものを準備することです。家庭の備蓄を確認しましょう。非常持ち出し袋に入れておくもの。いざという時、これだけは持って逃げたいもの。11の項目があります。1、飲料水、ペットボトル1本、紙コップ。2、食料1日分、そのまま食べられるもの。3、懐中電灯、できれば一人に一個ずつ。4、携帯ラジオ。5、携帯電話の充電器、予備バッテリー、乾電池。6、マッチ、ライター、ろうそく。7、衛生用品、タオル、洗面用具、消毒液、マスク、トイレットペーパー、ウェットティッシュ、生理用品など。8、軍手、手袋。9、下着、靴下などの着替え、スリッパ、雨具。10、その他、新聞紙、ラップ、10円玉など。11、保険証、身分証明書、通帳などのコピー。家庭で備蓄しておくもの。被災後の1週間を乗り切るために備えておきたいもの。5つの項目があります。1、飲料水。大人1人に3リットルを7日分。2、食料。できれば7日分。3、カセットコンロ。予備のガスボンベも。鍋。4. 新聞紙、ポリ袋、ラップ。5. 簡易トイレ、おむつ袋と凝固剤。家族構成や自身の状態に合わせて備蓄するもの。6つの項目があります。1. 紙おむつ、介護用紙おむつ、お尻拭き。2. コンタクトレンズ、予備メガネ、入れ歯洗浄剤。3、粉ミルク、液体ミルク、離乳食、哺乳瓶、消毒。4、食品アレルギーや腎臓疾患に対応した非常食。5、持病や障害のある人は自身に必要なもの。6、ペットの餌や避難用のゲージ、トイレシート。安藤主事が話をしています。1週間、電気、ガス、水道が止まった状態で、どのような生活になるかを家族みんなで想像しながら、必要なものを考えてみてください。三好市ちゃんが話をしています。備蓄品の使い方も確認しておいてくださいね。 ここで紹介した家庭の備蓄品はほんの一例です。あったら役に立つと思うものがあれば、ぜひ備蓄に加えてくださいね。
稲垣主事と三好しちゃんが会話をしています。稲垣さん、よくわかったよ、三好しちゃん。でも腐らないものはいいけど、消費期限のある食料は管理が大変なんだよね。三好しちゃん、そんな時に便利なのがローリングストックですよ。聞いたことありますか？面倒な非常食の更新はローリングストックで解決。ローリングストックとは、普段食べている食品を多めに購入し、普段の生活の中で消費しながら、減った分を買い足すことを繰り返すことで、常に自宅に備蓄を残す方法です。ローリングストックの一例。1、カップ麺や缶詰など、消費期限の長いものを2箱購入。2、普段の生活の中で消費する。3、1箱分がなくなったら新たに1箱を買い足す。わかりやすい例として2箱としましたが、常に1週間分以上の備蓄ができるように購入しましょう。三好しちゃんが話をしています。もう一つ災害時の食事について覚えておくと便利なのがパッククッキングです。パッククッキングで災害時の食を美味しく豊かに。パッククッキングとは、ポリ袋に食材を入れ湯煎して加熱する調理方法です。非常食ばかりでは食事も憂鬱になります。普段と同じ料理で元気を取り戻しましょう。パッククッキングに必要なもの。カセットコンロ。高密度ポリエチレン製ポリ袋。鍋。水。食材。パッククッキングの仕方。1、鍋に水を張ってカセットコンロなどでお湯を沸かす。2、ポリ袋に食材を入れ、袋内の空気を抜いて袋の上部を縛る。3、ポリ袋を沸騰した鍋に入れ、20分程度加熱する。4、鍋から取り出して食器に盛れば完成。袋のまま食器に乗せれば食器を汚しません。パッククッキングの利点。加熱しないと食べられない食材も食べられるようになる。湯煎に必要な水は何度でも再利用ができ、鍋や食器も汚さないので節水になる。一度に複数の料理を作ることができる。普段と同じ味付けの料理で被災生活のストレスを軽減。稲垣主事が話をしています。異物消毒されると思えば、湯煎用のお水はお風呂の残り湯も使えそうですね。稲垣主事と三好しちゃんが会話をしています。稲垣さん、工夫次第で災害時の食事も豊かにできそうだね。でも食事の後はトイレのことが心配になるね。三好しちゃん、それでは家庭でのトイレ対策を考えましょう。災害時の困りごと、トイレ。過去の震災で多くの人が最も困ったのがトイレと答えています。下水道の破損や断水で自宅のトイレが使えず、自宅から避難所の仮設トイレに通ったという人も、災害時に自宅でトイレを使える工夫が必要です。家庭でトイレを使う工夫。便器が使えるとき、便座にレジ袋やポリ袋などをかぶせ、ちぎった新聞紙やトイレットペーパーを入れます。用を足したら凝固剤や猫砂などを入れ、袋の空気を抜いて口を縛ります。便器が使えないとき、段ボール箱を座っても潰れないように補強します。中にレジ袋やポリ袋を入れれば簡易トイレとして使用できます。なお、使用した汚物袋は、燃やすゴミの収集が再開されるまで自宅で保管します。三好しちゃんが話をしています。各家庭での備えは確認できましたか？もちろん三好市でも災害時に備えて備蓄を行っています。三好市では想定される避難者の3日分の食料や生活用品を備蓄しています。市役所の備蓄倉庫のほか、避難所に分散して備蓄しています。 段ボールに入った備蓄品が床から天井までぎっしりと積まれて保管されている備蓄倉庫の写真が掲載されています。安藤主事が話をしています。今回は三好しちゃんに家庭での備えを教えてもらいました。その他、災害についての知識や災害から身を守る方法、避難所一覧など防災に関する様々な情報を掲載した防災マップを配布しています。ぜひ活用してください。なお、防災マップは三好市ホームページでもご覧になれます。防災マップの二次元コードが掲載されています。稲垣主事と三好しちゃんが会話をしています。稲垣さん、ありがとう三好しちゃん。家族みんなで相談しながら家の備えを見直してみるね。三好しちゃん、毎年9月1日の防災の日を忘れがちな家庭の備えのことを思い出す日にしてくださいね。復習、家庭の備え忘れていませんかについてのお問い合わせは、防災安全課まで、電話328046、ファックス76570202